もしもーし。もしもし、滝田君聞こえる？マイクオフになってるかな？もしもーし。
聞こえてます。
アリンさん聞こえる？マイクオフになってるかも。もし
もしも聞こえますか？
もーし。あ、聞こえる。二人ともお疲れ様。
お疲れ様です。
滝田君、
勝手
もう
な
目
入れ
大
替
丈
わり
夫？
が。
もう目大丈夫？
ああ、はい、大丈夫です。メガネも新しいの買いました。
あ、メガネも関係あるの？
視力が若干下がったので、今、もともと使ってたやつだと見づらくて、もうちょっ
あ、
と
そうなの？
度を上げたの買い直したら良くなります。
ああ、そういうことね。もう映画とか見れんの？まだ結構厳しい？
いえ、多分見れると思います。
あ、そうなん。じゃあ、あれだな。
0.8か7ぐらいまで上がったので、すごい見やすいです。
あ、じゃあもうだいぶ良くなってきたんだ。
そうですね、目の状態が治ったのか、メガネ変えたのかが、どっちかが分かんないですけど、はい、とりあえずメガネで今見える感じなので、
マリンさん、今さ、滝田くんさ、結膜炎になってしまってさ、目が良くないって、
これは大変です。
話をさ、ここ最近しててん。
すみません、お騒がせしました。
でさ、滝田くん結構映画見るんねんけどさ、目が痛いから、目が痛いというか、結膜炎の後遺症で遠くのもの見られへんからさ、映画見られへん。って言っててさ、マジかって思ってた。それでさっきの話してたっていう。
マフンってどういうのでした？僕のは感染症的な結膜炎で、なんか何が原因で移ったのか分かんないですけど、今流行ってて、
ってんの？
で、そうらしいです。眼科行ったら流行ってるっていうのがあって、
ええー、そうなの。
目、本当にあれですね、目の白目のところが真っ赤になって、で、まぶたが腫れて、で、目やにもすごくて、僕の場合は、目やにがすごい、ネバーとした目やにが出るんで、結膜。それで膜張っちゃって、見づらくなったりとかして、で、完治にも2週間ぐらい、最低でも、完治というか、そこの目やにがなくなるとか、腫れとか、充血がなくなるまで2週間ぐらい。今ちょうど1ヶ月経ちましたけど、それでもうすっかり良くなった。悪化しちゃうと視力も下がっちゃうみたいで、かつ、なんか、それはどういう影響があるかわかんないんですけど、角膜高に黒い点が出てきちゃうみたいで、 なんかずっと視界にある感じになっちゃうみたい
なんかそれはないんですけど、なんかそういう黒い点が残るみたいなのを情報として見て、それが取れるのは長い人だと年単位みたいなのを見ました。ただ僕の場合はもう今もそうですけど、結膜炎のその後遺症の影響なのか、視力が下がっちゃったんで、もともと目悪かったですけど、本当に眼鏡かけても、1メートル先とかもぼやけるみたいな感じで、
結構やね。だいぶです。
そうですね。そんな感じでしたけど、まあ全然元気なので、はい。
目だけ。
目だけです。メガネも変えて、もう完全に見やすくなったんで、前と変わらないです。はい。じゃあ今日はさ、3人も集まってくれて、 まあ、ていうか3人ともさ、意外と話したことないよねって、この一堂に話したことないから、
はい、そうです
意外と
ね。
この3人の共通点ってさ、何なんやろうなっていうことを今日話したいなと思ってて。で、まあ、このまま話してもあれだから、まあ、ちょっとアイスブレイクっていう形で違う話題から入りたいなと思ってて。で、最近何買ったっていう話をまずしたいなと思ってんだけど、僕最近さ、買ったもんあって、実はキックボードを買ったのよ。キックボードって言っても、今なんか電動とかがさ、主流やけど、電動じゃないキックボードを買って、まあ大体1万8000ぐらいだったかな。で、新潟にいれば、キックボードなんて普通に買われへんくてさ、まあ、あえてもトイザらスでキッズ用のやつしかなくて、でも俺、会社からさ、会社行くのに駅から2キロぐらいあるから、歩くのだとさ、ちょっと遠くて、いつもチャリ乗ってたんだけど、チャリがさ、パンクしまくるからさ、もうチャリ嫌やなと思っ
こと
て。
あります。
うん、結構パンクすんのよ。半年に1回ぐらいパンクしてもうてさ、ちょっとこれ困るなと思って、でも別にチャリじゃなくていいのにって思って、いろいろ考えてたら、あれこれキックボードいいんじゃねと思って。最初はさ、スケボーでもいいんじゃねえかなと思ってたけど、ブレーキないからさ、スケボーだと。なんかキックボードって結構いいやつだと、ハンドルのところにさ、ブレーキあるやつ買ってて、なんかフランスのメーカーのやつやってさ、で、なんか、アマゾンでもいい感じに買えなかったから、もうフランスのメーカーのデカトロンっていうメーカーかな。それ買って、昨日届いたみたいな感じ。まだ乗れてない。でも、意外と結構動画見る限りさ、早い。思ったより早くて、形も割かしいいから、まあ、乗ってたら新潟だとすごい浮くんだけど、それさえ、まあ、すれば、どうにか通勤の足にはなるかなって感じ。
移動手段増えると、あれですよ、行動が変わるんで、楽しくなる。
だと思う。キックボードとかってさ、二人とも乗らへんやんな。
そうですね、
昔
小
も
学、
あったけど、本当に小学校とかの時。
そうやんな。子供の時とかやんな、乗ってても。
そうです
いや、
ね、僕
私
も。
も、子供の時、小学校の時に買ったキックボード、初日に、テンパレーのナッツにあげて、
え、
CV
あ
使
そ
わ
う
れまし
な
たね。
え、夏希のあれな、ミュージックビデオに、ケイリさんのキックボード出てるん？
はい、テンパレーの初期の様子で、テンプル寺吉田さんが宇宙人の格好して、ね、私もキックボード持ってます。
あ、マジで？
はい。
こんな使われ方してたんだ。
こんな使われ方してます。
なんかいい再利用だわ。
小学生の時に買ったのがこんなことになるなんて、
まさかや
お
な。
買い物かってなりました。
おもろ、そんなエピソードあるんや。そうか、まあでもキックボードとか、まあ東京行ったらさ、電動乗ってる人は見たことあるだろうけど、新潟だとね、すっごい浮くよ。見たことないもん。
東京でも未だに知ってる人いると見ちゃいます。
あ、そうなん。東京でも浮くんだ。結構やばいね。田舎道しか走れねえわ、じゃあ。駅前とか走れねえわ。まあまあ、俺の話はいいや。じゃあ、滝田くんかマリリンさん、どっちか、最近でもさ、買ったものとかある？
じゃあ、僕から、はい。
滝田くんなんかある？あ、メガネか。
まあ、そうなんですけど、それ以外で言うと、最近、あれですね、クレーンゲーム激ハマりしてまして。
え、クレーンゲームなんてやってんの？滝田くん。
はい。
え、どういうクレーンゲーム？
フィギュアのクレーンゲームなん
え、
ですけ
ぬい
ど、
ぐるみとか取るやつ？
あ、いえ、フィギュアです。
フィギュア？何の？
アニメとかですね。 最近だと呪術廻戦とか、
ん。
あと坂本デイズとか、
坂本デイズ？
はいっていうアニメがあるんですけど、それのフィギュアと、あとチェーンソーマンですね。
あ、そうなん。結構じゃあア
なん
ニ
か
メ見てるんだ。
アニメはそうですね、ここ数年は漫画、紙で買って読むのが多くて、それまであんまり全然見てなかったですけど、アニメ面白いなと思って、結構シーズンごとに最低1、2個は見てて、好きだったんですけど、フィギュアとかクレーンゲームとか一切興味なくて、お金かけても取れない、ま、取れないし、なんか無駄遣いだってイメージだったんですけど、
俺もそんなイメージあるよ。
そうですね。で、目治って復帰してから、久しぶりにちょっと友達とパーッと遊びに、飲みに行くことあって、下北で飲んで酔っ払いながら、ゲームセンター、なんかそのフラ、あの酔い覚ましがってた友達と行ったら、チェンソーマンのキャラクターのフィギュアが置いてあって、これめっちゃかっこいいと思って、撮ろうと思って始めたら、だから撮れそうで撮れなくて、で3000円ぐらい突っ込んだときに、そろそ
突
ろ
っ
やばい
込んだ
よと思っ
な
たんです。はい。で
うん、
も、
3000円でやっと取れたってこと？
いえ、そこから、なんか海外の人とかもずっとやってるんで、なんかみんなに見られてて で、なんかいい感じの形になるんですけど、はまんなくてって繰り返してて、でもこれやめたらお金その3000無駄になるし、なんか僕がやめた後に 簡単にポロッと取られたら嫌だなと思って。
確かに。うわ、あり地獄ハマってんな、滝沢君。
ですね。で、4戦目両替に行った時に、店員さんが、なんか、結構使ってますね、みたいな。ちょっとサポートしますよって言って、
マジで？
ちょっとずらしてくれたんですよね。で、それでも取れなくて。
マジで？
で、5戦目行った時に、これちょっとそろそろやばいぞと思った時に、あとちょっとやれば取れるところはずらしてくるっていう感じが。
あ、2回目やってくれたの、店員さんが。
そうです。それで5000円ぐらいでやっと取れて、取れた瞬間、なんか、棒汁がバーっと出て、すっごい快感だったんです
マジか。マジかよ。
はい。で、そこから友達も、なんかクレーンでフィギュア取れるんだってなって、友達好きなんで、で、とりあえずなんか取れた喜びで、その後またもう一軒飲みに行って、そしたら2人とも気づいたら、東京のでかいクレーン屋調べて、どうやら新宿にでかいところあるぞって言って、歌舞伎町のところまで行って、でも友達がまた、僕の見てうずうずしたのか、3000円ぐらいかけて同じの取ったりとかして、そこ
マ
か
ジ
ら
で？
はまっちゃって、2週間前なんですけど、池袋がクレーンゲームの聖地的なところなので、
池袋聞くね。
サンシャインの周り5、6店舗ぐらいあるんですけど、そこで友達と2人で2万5000円突っ込んで11個取ってきました。
2万5000円、マジか。
だいぶ上達しましたね、最初5000円で1個より。
そうですね、でも、ハマるとやっぱりあれで、最初のやつ、フリーレン、葬送のフリーレンってアニメがあるんですけど、
聞く聞く。
それが好きで、それのフィギュア取るのに5000円かかったんですけど、
かかるね。
でもやっぱりなんか、どのクレーンゲーム屋も2、3000円突っ込んだぐらいから、いい店だと声かけて直してくれたりとか、あとは結構相談したら、ちょっと2000円ぐらい使ってるんですけど、取れなくてって言ったら、じゃあちょっとこれ変えます、角度つけますねとかって言ってくれるんで、だからやってみると分かったんですけど、フィギュア、クレーンゲーム屋って結構、あれですね、優しくて、相談したら取れるんだってこと分かって。
そうですね。あれは店員さん込みのゲームです。
いや、そうですよね。
店員さん込みのゲーム、名言だ
仲
な。
良くなったもん勝ちだなと思って。それでも、はいはい。
あの友達と何人かで行って、クレーンゲームのままで取れない取れないって騒いでアピールをすることが大事、うん、
ああそうなん、そういうの大事なんだ、
はい、大事です、
あ、大騒ぎするゲームなんだ、じゃあ、
あそこでずっと頑張ってるなっていうアピールをさせてもらえる、
はいはいはいはい、
仲良くなったもん勝ちなんですけど、でもなんか僕、うん、その、うん、2万5千使った時は、
うん、
行く前に友達と YouTube で動画とか見ちゃったんで、
はいはいはい、はい、
自力で撮りたいって欲も出てきちゃって、
うんうん、
それでハマっちゃったんですけど、でもあの、うん、いつもやってるのが、うん、動画2つ設置されてて、
うん、
その間にフィギュア長方形とか四角の正方形とかのフィギュアをはめて落とすっていうのがスタンダードなんですけど、
うん、
それしかやってなかったんですけど、
うんうんうん、
5個ぐらい取ったぐらいから、だから違うやつ、リングに入れて取るとか、
うん、
糸を切るやつとかやったんですけど、それなんか僕得意で500円でフィギュア取れたりとかして、
う
ん、
マジで？
それでもう11個ぐらい取った感じです、
うん、あ、なんか向き不向き的なのがあるんだ、じゃあ。
そうですね、ただでも、
うん、
いいフィギュアってやっぱり簡単に取れないやつとかに設定されてるんで、
うん、
やっぱりハマりやすい、その棒と棒の間に落とすやつのしかないパターンが多いです。
はいはいはい。なるほどね。そういうのがあんだな。
はい、そうですね。
うん。にしてもハマったね、滝田君。
そうっすね。まあ、そのパチンコと競馬にハマるよりはいいかなと。
うん、
自分の中で納得してて、お金使っても家帰ったらフィギュアがあるんで、
うん、ああそういうこと、
形に残るというか、
形に残る、なるほどなるほど、
なんとなく自分を説得してますけど、いやでもあれです、うん、多分パチンコハマる人の感覚が分かりましたね、その当たりだとキュンキュンキュンと音が鳴るんですけど、パチンコ、
はいはいはいはいはい、
あれがなんか脳にうん、アドレナリン発してハマりやすいっていうロジックを聞いたことがあって、
ああ 音のなんかあれ、音の、
そうですね、
体感的な
アドレナリンが出るみたいな、
うん、
そうですそうです、僕の場合だとフィギュア落ちたあれが多分それになってて、
うんうんうん、
もうやりたいやりたいってなっちゃった、
なるほどねっていう滝田くんの意外な話の後でマリンさんはどう高かともある
？私、4日前くらいに、ナイトメアビファークリスマスの DVD 買いましたね。
おー、
うん、
キムバートンの。
そうです、そうです。
うん、
31日にテレビ放映、地上波初放送やったんですけど、
うん、
ちょっと見れるか分かんなかったんで、
うん、
事前にもう、ずっと欲しいなと思ったんですけど、
うん、
ちょうどブックオフだったので、
うん、
買って、たとえ31日見れなくても、いつでも見れるとこれでっていう状態に。
はいはいはい。
まあ、結局テレビ見れたんで、うん、まだ DVD でも見てないんですけど。
あ、そういうこと。さっきテレビで見てた。
でも DVD の方には、ジム・バートンの初期の短編、映画の2作入ってて、
おー、特典あるんだ、
なので、
うん、
なんかデラックス版みたいな、
うん、
それを、
うん、
あの、ちょっとこれは一回みたいなと思ってます、うん、
なるほどね、うん、それはネットフリックスじゃなくて DVD が良かったんだ、
はい、ジムバートンナイトメアビファークリスマス、ディズニーなんで、ディズニープラスじゃないと配信してなくて。
ああ、そういうことないんだ。
そうなんですよ。ナイトメアビファークリスマスは入ってないので、
うん、
買っちゃうか。
はいはいはいはい。Spotify でも配信されてないやつを中古の CD で買う的な話やね、それは。
そうですよね、うん。
なるほどね、そういうことか。
でもあれですよね。
ごめん
、僕、DVD 買っても再生できる機会がもう家にないんで、
うん、
DVD プレイヤーあるのが。
あれですね、ゲームのやつで再生してます。
ああ、プレステとかで。
うん、
はい。
プレセットが再生できるもんね。
そうっすね。最近なんか DVD 買おうと思っても、そういえば家にないんだ、プレイヤーと思って。
うんうんうん。
その、サブスクで見れないやついっぱいあるんですけど。
うん。
そうです
ね。はい。どうしたものかなって。
CD と一緒ですね、それ
は。ああ、そうですね。CD
プレイヤーに。いないなっていう。結構いますよ。
2人ともさ、家に CD プレイヤーとかあんの？
あります、一応。ちょっとしばらく押し入れの奥にしまって、使ってないですけど。
うん。
僕は、
うん、
実家にケンウッドのコンポありますけど、今は自分の家にはないんです
。うん。そうか、でも CD やっても再生できなくなるもんね、そうなると。
そうですね。なので、この間、ヘイゼル・イングリッシュのサンプル版、
うん、
レベルの人送ってくれたんですけど、
うん、
聞きたくなったんで、ちょっと CD プレイヤー、タワレコとかで安くソニーのやつ、
3
点とかで売ってるんで買ってこようかな。
はいはいはい。これ俺、2、3年ぐらい前にポータブルの CD プレイヤー買ったことあったわ。
ああ、
懐かしい。
でもね、ポータブルの CD プレイヤーね、結構懐かしくてよかったんだけど、なんか結構壊れやすいからさ。
そうですよね。
うん。
丈夫ではない。
そう。衝撃とかにすごい弱いし、あの、レーザーでやってるからさ、すぐパーツダメになる。
ああ。
なんかね、あ、ごめんごめん。CD ってその、ピックアップレンズがあって、それがダメになりやすいんだって。
あと今あれですよね、ポータブルも Bluetooth のやつじゃないと、
うん、
僕ヘッドホンとかイヤホン Bluetooth なんで有線のやつないと聞けないとかあります
か？確かに。
ああ、そういうあれもあるのか。そもそも有線じゃないっていう。
そうですね。
うん、なるほどね。じゃあみんな音楽の聴き方結構違うかもね、そうなると。
そうですね。
うん、え、音楽どういう風に聴いてる？俺なんかあの、Spotify で聴いて、スマホで聴くこともあれば、パソコンで聴くこともあるし、iPad みたいなのをさ、コンポにつなげて聴くこともあるんだけど、みんなどういう聴き方してんの？
僕は Apple Music がほとんどですけど、
うん、
でも、YouTube で MV 上がってる楽曲で聴くのが一番音質いいと思ってます。
うん、ああ、YouTube でってこと？
はい。なんか YouTube の音源、なんかすごい音よく感じるんですよね。僕のヘッドホンかイヤホンの相性なのかもしれないですけど、なんかすごいダイナミックな感じで聞こえるっていう感じです
ね。うんうん、なんかやっぱ違うんかな？
どうなんですか？僕もあんまりそこまで音響詳しくないのであれなんですけど。うん、個人的にはそんな感じです、うん。
マリンさんはどんな聞き方してんの？
私も基本 Spotify ですね。
うん。
スマホか iPad がほとんどです、最近は。
うん。
前は結構仕事中、パソコンから流しっぱなしにしてたけど。うん、
仕事中Spotify とか聞けたんだ。あ、前のあれか。レベルの時か。
前の時はですね。
あ、レベルの時はね、それはやっぱ違うわ。
みんななんかそれぞれ流しますね。
うん。で、レベルの時ってさ、仕事中さ、もうなんかパソコンで音楽聞きっぱなしみたいな。
は
い、あの、
スピーカー。私は基本流してましたね。
うん。
新しいのを探す。
うん、
自分も兼ねて、
うん、
っていうのがみんな多分それぞれのスクールから流れてましたね。
うん、そんな感じになるだろうね、やっぱりレーベルとかだと。じゃあちょっと次の話題に切り替えたいんだけど、 3人のさ、共通点っていうか、まあ音楽でも映画とかでもいいんだけどさ、なんか同じとこ通ってるようで通ってない気がするんだけど、まあパッと思い浮かぶのは、まあ3人ともアートスクールは好きだろうけど、あとノーベンバーズか。
はい。
それ以外ってなんかあんのかな？ロットバルト・バロンとか今視聴してる。
ああ。
マリリンさんも好きな？
はい。結構前から。
うん、
10年くらいは多分聞いてると思う。
まあ、じゃあ、ロットバルト・バロンもそうなのか。まあ、じゃあ、日本のその辺の、まあ、ノーベンバーズか、あの界隈のバンドか、あと、まあ、海外でもいいし、映画とか本とかでもいいんだけど、なんか共通してるとこってあるんかなと思ってさ。なんかあるかな？
なんか。そりゃみんな好きに決まってるじゃんみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
フォークとか、
うん。
そういうのよりもちょっと手前ところを見つけたいですよ。
うん。うん、
ああ、そうですね。
映画だとあれ？豊田俊明が好きとか、監督でいうところとかあるのかな、なんか。
僕あんまりそこは撮ってきてないです
ね。あ、タキタ君通ってないんだ、意外と。
そうですね。
私も何作品かは見てるけど、特段すごく好きというわけではないですね、正直。
そうなんだ。じゃあ意外とその辺じゃないんだな。まあ、昔のバンドで言うと、海外だとスマパンとかはさ、マリリンさん好きって言ってたし、まあ、はい、まあまあまあみんな好きだろうっていう、スマパン、ニルバーナあたりはさ。あ、じゃあ話変えるけど、なんかサマソニで何見たって話の方は早いかな。
これはいつのサマソニでもっていうことですか？
いつでもいいよ。うん。
なんか去年のグリングミーザトライブ
の。はいはいはい。
ああ。
去年は完全にそれだけのために。
それだけのために行った。他見てないってこと？
いや、見てますけど、でも、リングミートトライズのためだけ、
ああ、もう圧倒的目当てみたいな。
はい。
うん。アキタ君、今年サマソニ行ったんだっけ？
行きましたね、はい。
ビーバードゥービー見たって言ってたよね。
そうですね。
うん。
本当は僕は、2日目の、なんかちょっといきなりそれなんですけど、K-POP アイドルの2日目見に行きたかったんですけど、
なんで
K-POP アイドルの2日目の、はい、エスパが今回のラインナップで一番見たかったんですけど、友達が初日のその花っていう、
カメラの
プロデュースしてる、はい、アイドルがあって、そっちみたいから初日行くって言って、興味なかったんですけど、見たら激ハマりしちゃってファンクラブ。
だったくなんかそういうの多いな。
ファンクラブ入って、で、番組観覧の抽選当たって、生で番組観覧行ってきました。
え、何の番組出た
ん？ウィズミュージックっていう、日テレ系列の番組ですね。
リズミュージック？誰出てるやつ？
女性のニュースゼロやってた、ニュースゼロか、アナウンサーですね。
ちょっと待って、今調べてみる。
名前が出
てる。ああ、
ウドウさん。はい。
ああ、松下洸平と？
あ、それそれ、はい。
微妙に見たことない番組だわ、これ。
はい。
始まった。
あ、これ観覧行ってきたんだ。
観覧当たっちゃって。
マジか。いや、結構滝田くんおもろいエピソード持ってんな。
あれ、すいません、ちょっとなんか、本来の趣旨が取れちゃったんですけど、ごめんなさい。
いや、全然おもろいから
。多分、こういうのが欲しい役ですよね。
そう、こういうのがおもろいな。え、観覧ってさ、誰出てたん、その時。
あ、花しか見れなくて、
うんうん、
で、 そのどこだったっけな、飯田橋じゃなくてお茶の水から歩いてったところの日テレのテレビの、
うん、
ありますよ、
うん、そこで何時に集合って言われて、
うん、
で多分150人ぐらい来てたんですよ、当たった人が。
ああ、観覧車がってこと、うん、
はい。で、5時集合で、うん、で、うん、1時間ずつぐらいの場所変えて、この待機だったんですけど、うん、結局は3時間待たされて。
そんな待たされんの？
そのリハが結構しててっていう感じで。
ああ。
はい、うんレベル。多分レーベルだと思うんですけど、レーベルの人が言ってて。
うん、うん、うん。
でトイレとかも行かせてくれたんですけど、
うん、
結構待たされて、でも、
うんうん、
そのいざスタジオ収録してるスタジオ映ったら、
うん、
やっぱりなんかその見栄え的に女性の人が前の方に
待た
されてて、
はいはいはいはい、
で僕前から4番目の左端だったんですよ、
うん、
したらなんかあここでもまあ普通にライブ見るよりは近いかと思って納得してたんですけど、
うん、
なんか女性のスタッフの人に肩叩かれて、
うん、
ちょっとお兄さん真ん中の方移動で
え
言ってくれて、見たらなんか真ん中の方にすごいスキンヘッドのこわもてのおじさんと、うん、ちょっと、うん、まあおじいちゃんぐらいの人が2人いたんですけど、
はいはいはいはい、
その2人ともう1人なんか綺麗あの清楚なおじさんみたいな、うん、池おじいみたいな、
はい、清楚なおじさん
と多分僕が多分あれだったんです、あのスキンヘッドだとテレビの見栄え的に反射っぽく見えるから
はいはいはい、はい、
かなと思うんですけど、そのセンターにいた2人と僕と池おじがセンターの方にいて、うん、僕ど真ん中センター4列目で、
うん、マジでタクタ君が注目したんだ
ラッキーと思って、
うん、
で結構あれでしたね、やっぱりあの拍手してくださいとか掛け声とか、
掛け声とかあるんだ、
はい、
で
もなんかこれはやめてくださいとか、
その、うんうんうん、
手を上げても顔より下で手振ってくださいとか、
はいはいはいはい、
っていうのがあって、
うん、
結局3曲パフォーマンスしたんですけど、
うん、1
曲がなんかメンバーの人がダンス中に倒れちゃったんで、
え？うん、
倒れたってあのつまずいて、
うん、ああそういうこと、
はい、で結局4曲パフォーマンス見ることできて、
うん、
まあ、3時間待たされてちょっとイライラはしてたんですけど、それで全部リセットされました、
うん、マジか
、はい、
なかなか滝田君レア体験してるね。
そうですね、なんかニュージーンズもハマってたんですけど、
うん、あそれはツイッターで言ってたね、うん、
はい、ニュージーンズも、うん、そのオンラインのミーティングって、うん、ツーショットのイベントがあるんですけど、ファンミーティングの。
ツーショットってどういうこと？
オンラインでズームで顔を合わせて、
ああ、そういうこと。
で、3、2、1って言ったらスクショして、それがレーベルから送られてきて、ツーショットみたいな感じ。
ああ、なるほど、なるほど。うんうん。
それも当たって
る。あ、そうなん？うん。
結構なんかそういうの持ってるかもしれないです、
うん、じゃあスクショあるってこと？メンバー
とあります。
あるんだ。
すごい絶対倍率高いですね。
多分そうですよね。その時ソニーだったのかな。あれどこの仕切りだったか忘れたんですけど、でもあれすごいですね、うん、あのオンラインで待たされてる時に待機30人とかなってて、
うんうんうんうん、
で結構待つなと思って待機中にタバコ吸って待ってたんですけど、
うんうん、
僕その待機中にタバコ吸ってるの多分見られてたっぽくて、
うん、
レベルの人からなんかタバコ吸うのダメなんで、うん、あの一番後ろに順番回しますって言われて、
うん、
結構監視っていうかその、うん、多分メンバーと通称の時に威圧とか、
ああ、なるほどね。
変なことされないように監視されてるんだと思って、結構厳重でしたね。特にアイドルなの。
まあね、アイドルはね、確かにそうだろうね。こんなこともあるんだ。
そうですね。
結構なレア体験だね、それは。
なんか30個でからアニメハマったりアイドルハマったりで、
うん、
これまでそれこそニルバナとかスマパンとか好きで
新しい人生歩んでんな
楽しいですけど、
うん、というわけであと5分なんだけど、ごめん、はい、マリー滝田君の話がさ、はい、ちょっと重すぎた滝田君の話が重たいけどで最後にちょっと話したいのが、この会を、まあ、定期的にできたらいいなっていうのがまず一つあって、でこのさ今話した話をどうするかっていう、まあ別に俺らだけで楽しんでもいいし、まあ、振り出しクエストだった時はその YouTube にとかポッドキャストとかそういうのをやってたんだけど、まあ、それを例えば今回そのテキストで記事化してとかもできるし、なんかどういう見せ方がこれ面白いと思うかなと思って、なんか2人ともこういうのこうした方が面白いんじゃないとかあったりする？
もうフリーダッシュクエストみたいに、
うん、
音声ある編集とか、うん、まあ、音声載せる方が一番楽なのかな。テキストだと、うん、なんかあんまり読まれないのかなっていう。
読まれはなかなか難しいかもね。
はい。
うん。
パスのコピア、BGM みたいな感じで適当に流し切ってもらえる感じ。
な
るのが、
うん、
パスのコピア的な感じで、
うん、
なんか BGM みたいな流し切ってもらえる感じがいいのかなと。
うん、あ、はいはいはい、もうディスコードの中でそのちょっとした動画アップしましたよぐらいの感じでってこと？
ディスコード YouTube とかそこに出しても、
うん、
問題はないとは思いますが、
うん、
そうですね、なんかテーマ決めて話すっていうのがいいよね、
うん、あ、そうだね、一旦じゃあこれ録画とかしてるからさ、録音かしてるから、まあ、YouTube にアップしてみるなり一回やってみるから、またそこで2人の意見聞きながらこうしようかみたいなのがあったらどうする感じでいいかな。まあ、あとはテキストで見るんだったら、あの LINE みたいな感じでこのキャラクターが喋ってるみたいな感じの見せ方をすることもできるっちゃできる。そっちの方が読
みアイコンと引き出しみたいな。
そうそうそうそう、読みやすいって読みやすいかなって。っていうのもあるから、ちょっと何パターンか作ってみて、これがいいんちゃうかなみたいなのがあったら、教えてもらう感じにしようか。
はい。
うん。まあでも、あれかな。基本的には、まあ、YouTube か、ポッドキャストか、まあ、アイコンで話してる感じにするかとか、まあ、その3択ぐらいかなって。
はい、
そうです。
他ある？そんなもんじゃないかな。まあ、その辺はじゃあ、なんか思いついたら、出てもらうような形で。というわけであと1分やけど、今日初回だったけど、みんな2人ともどうかな？面白かった？
なんかあっという間でした
ね、うん、はい、話足りないなっていうのが、
はい、俺的には滝田君は掘れば掘るほどおもろいなと思った
そうですね、うん、もっと聞きたいんですけど、
うん、ちょっと今日は共通点見つけられへんかったけど、まあでも逆にそういう意外な収穫もあったっていうことで、
そうですね、
うん、
矢部さんとマリニンさんのことをもうちょっと知りたいので、うん、次あのテーマ決めて
どうしようか。
最近聴いてる音楽と
深掘り会ができそうですね、
はい、最近聴いてる音楽と好きな小説と好きな映画と好きな漫画、うん、アニメみたいなお題、うん、持ち寄って発表する会みたいなのをやりたいです。
あ、そうしようか、いいかもね、
はい、
うん、OK、 じゃあ次回はそういうことで。
はい。
うん。 じゃあもうすぐ切れると思うから。
はい。
今日はここまでで。じゃあお疲れ様ありがとう。